皆さんおはようございます。今日は第二コリントの1章の8節から11節のところから乗り越える力と題してお話をいたしたいと思います。結論から言いますと、私たちのうちには苦難を乗り越える力はありません。ただ私たちができることは、乗り越える力を持つお方にとどまることだけなのであります。パウロはこの1章の8節、このテキストはこの修法に全部載っておりますが、1章の8節で何度もアジア地方で死ぬほどの経験をしたと述べております。その度に無事に助け出され、そしてパウロはこの時の苦しみは真に力を持つお方に私たちがとどまることの大切さを学ぶためであったと述べているのであります。この1章の8節を見ますと、兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。このように述べられております。この赤で書いてあります、使徒の14章の8節と19節。これはですね、今お示しいたしますけれども、実は、このような死ぬほどの経験をパウロはたびたびしておったわけであります。そして、自分の力ではその苦難の中で立ち往せない。ついに死を死さえも覚悟をした。しかし、その時に学んだことは、主イエスをよみがえらせた神の力に私たちがより頼んでいくときに、私たちは問題を乗り越え、苦しみを乗り越えていくことができる、このことを学んだと述べているのであります。使徒の14章の19節と今お示しいたします。ルステラでのことであるが、これ使徒の14章8節にルステラと書いてあります。アンテオ家とイコニウムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。もうほとんど死んでおったということですね。このようなことを何度も経験をした。その度ごとにパウロは自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むことを学んだ、こう述べているのであります。今日のお話の結論はですね、この修法の右の真ん中より少し下に書いてあります。苦しみを乗り越える力は、第一にキリストの死からよみがえらせた神の力にとどまることです。それは主イエスにとどまることと同じです。父なる神は御子キリストに隠れて現れておられるからです。第二に、互いが互いのために祈ることです。それによって体全体が元気になり、祈る人も祈られる人も共に祝福を受け、共に神に感謝することになるからです。まず第一番目ですね、死者をよみがえらせる される神の力により頼む。キリスト教信仰はですね、第一にキリストの死によって父なる神は私たちの罪を許されたこと、第二に神は主イエスを死からよみがえらせることによって私たちの最後の敵である死を滅ぼされたことを信じることにあります。今日礼拝の始まる前に、聖書の御言葉を学びたい、準備をしたい、そのように申し出られた姉妹がおられました。そして、今後聖書の学びをしたいと思っております。その最初ですね、この私たちは第一にキリストの死は私たちの罪を許すためだった、このことを受け入れなければ聖書は全く分かりません。第二にこの主イエスはご自身が言われた通り三日目によみがえって、そして私たちの最後の敵である死を滅ぼしてくださった、このことは私たちのキリスト教信仰の第一歩であります。でこのことをですね、ぜひその方もこのところから出発していただきたいと思いますね。ですから聖書を見て神がいるかいないかを調べる、これは私がしたことでありますけれども、そういうことではないんですね。神が私たちを救うために計画を持っておられる、その計画を受け入れることから実は聖書の内容は始まるわけであります。で今言いましたこのキリスト教信仰の第一と第二のこと、これはですね、人の働き、第一コリントの15章の1節から3節、今前に出しておりますところに明確に示されているものであります。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに三日目によみがえられたことです。私ってのはパウロが述べてるんですね。だからパウロが述べたことはイエス様の十字架の死は私の罪を許すことです。そしてその死んだままでは私たちはこの死を打ち破ることができなかったということになりますので、イエス様はよみがえってくださって私たちがの最後の敵である死を滅ぼしてくださった、このことから私たちの信仰は始まっていくのであります。私たちは思います。2000年前の非科学的な世界においてはキリストの復活は信じられたかもしれませんが、今の科学の時代にはそんな非科学的なことを信じる人はいないでしょう、このような思いを持つ方がいらっしゃるかもわかりません。それは実は間違いであります。パウロは紀元50年にですね、キリストの死からのよみがえりをギリシャのアテネの町で説教したときに、群衆はパウロを嘲笑いました。こんなおかしな話を聞くことができないと言って叫んだのであります。その記録がそこに載っております。使徒の17章の31節32節の言葉であります。ちょっとお読みいたします。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによってこのことの確証をすべての人にお与えになったのです。これイエス様のことですね。死者の復活のことを聞くとある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言ったと書いてあります。現代でも2000年前でも同じことであります。私たちは そのことを受け入れる人、そしてそのことを疑いを持って受け入れない人に分かれるわけであります。すべてのことが人間の知恵によって理解されるのであれば、神の力を信じる信仰は実は必要がありません。救いのために神が私たちに与えられた方法は、理屈によって人が確実につまずくように、あえて愚かな福音という方法を用いられたことであります。パウロはコリント人への手紙の第一の中でこのことを述べています。一章の21節のことであります。事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです。それゆえ神は、御心によって宣教の言葉の愚かさを通して、信じる者を救おうと定められたのです。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。神は、あえて理屈を持って挑戦する、そのような信じ方をしようとすれば、必ずつまずく。なぜならば、私たちの知るところは、ほんの小さな世界しか知っていないからであります。神の救いは、私たちの理解を超えたところで行われています。ですから、理屈ではなく、宣教の言葉の愚かさを通して、信じる者を救おうと定められたのであります。今私がですね、例えばこのほっぺたを描いてですね、そしてその爪に残った皮膚を皆様にお示してですね、そしてその私が描いた爪のところからこの孫悟空がやったようにふっと吹いてですね、いくつもの私が出てくるんだと話したら、皆さんおそらくちょっとこの牧師は頭がおかしくなったと思われるでしょう。しかしですね、2012年ノーベル医学生理学賞を受けられた山中伸弥京都大学教授は、36歳の白人の女性の頬の皮膚細胞を取り出し、その人の最初の受精細胞をいくつも作り出したということに成功いたしました。私たちの知恵や理屈ではこれはあり得ないことでありました。しかし事実はそのようなことが起こったのであります。ですから私たちの知り得る範囲はほんのわずかであります。それよりも私たちは聖書に書かれた事実をそのまま受け入れて、神がキリストを実際に蘇らせてくださり、その実例によって私たちも同じことが起こるのであることを納得する方がはるかに優しいことであります。パウロは私たちが御子イエスをよみがえらせた神の力を信じるときに、私たちもその力によって苦しみを乗り越えることができると述べているのであります。パウロはこの原則、私たちは乗り越えることができない。困難や苦しみを乗り越えることができない。しかし、イエス様を蘇らせた神の力はそれができるんだ。そのように、このパウロは述べているのであります。私たちは、このような言葉を読むことができます。その次の十節ですね。神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも今も救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。パウロは死ぬような目にたびたび会いました。しかしその時学んだことは、死人を蘇らせた、イエス様を蘇らせた、この神の力こそ、私たちは問題を乗り越えることができる力なんだ。それは過去にもそうだった。あのアジアのところで自分たちはそのような経験をした。そして将来も私たちは そのようにして救い出されるのである。そして今ぶつかっているこの現実もからも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いていると、この十節で述べているのであります。神は主イエスを蘇らせたその力を私たちのうちにおいても働かせ、問題を乗り越えさせてくださるのであります。主イエスは言われました。この下の一番下ですね。我を信じる者は我がなす技をなさん、かつこれよりも大いなる技をなすべし、我父に行けばなり。イエス様が十字架にかかって、そして三日目に復活して、父なる神のもとに帰られました。その後私たちの内側には御霊がやってこられました。私たちの内側には御霊が宿っておられます。この御霊が私たちを通して大きな働きをさせてくださると聖書は述べているのであります。ですから私たちは困難に出会うときに自分の力では乗り越えることができない。しかし死者を生かしてくださった、イエス様を復活させてくださった、その父なる神はこの困難を乗り越えさせてくださる、そのように聖書は述べております。イエス様はまたこのように言われました。私にとどまりなさいと言われました。それはヨハネの福音書の15章の4節5節の記事であります。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。このようにイエス様は、私たちが問題を乗り越えるためにはキリストにとどまっていることにことを言われたのであります。キリストにとどまっていなければ私たちは身を結ぶことはできない、問題を乗り越えることができない、ただとどまっている、それが私たちの解決のための第一歩であります。次に第二に、互いが互いのために祈る。これは一章の11節、今日のテキストの最後のところでありますが、そこに、パウロはコリントの人々に祈りを求めております。教会はキリストの体である。この第一コリントでよく学んできたところですね。私たちはキリストの体であって、キリストは、私たちキリストの体の各器官であると述べられております。そして教会はキリストの体であると述べられております。どの部分が欠けても体全体にとってはこの致命傷になるわけであります。例えば私は、例えば心臓が止まったって、これで全てが終わりますね。それから肝臓がなくなった、これも全てが終わります。体の寿命は体の中で最も弱い部分の寿命で決まるからです。例えば心臓は元気だから腎臓のためには祈らなくても良いということにはなりません。腎臓が弱ると心臓も弱るからです。例えば腎臓は今度は元気であるから、私は胃のためには祈る必要はありません。私は元気ですから、このように言うことにはなりません。胃が弱れば腎臓も肝臓も弱るからです。私たちはこのキリストの体をこのように作っておりますけれども、ある部分だけで元気であればそれでいいのではないですね。私たちはこのどの部分も元気に保たれることによって体全体が元気になっていくわけであります。ですから私たちは他の人の問題のために祈る必要があります。 日々一言でもいいですから、互いが互いのために祈ることであります。問題に苦しんでいるあの人が、キリストに留まることができるように、留まって恵みを受けることができるように、その問題を乗り越えて解決することができるようにと祈ることであります。その祈りによって、体全体が元気になり、やがて祈るその人に祝福となって戻ってくるのであります。この原理を知っているパウロは、コリントの教会の人々に祈りを要請いたしました。彼らの祈りによって、パウロは力を得て、問題を乗り越え、神の恵みに預かるものとなる。そのパウロの証は、コリントの教会の人々の信仰を強め、神への感謝を起こさせることになる。結局、祈る人への祝福となって戻ってくるのであると述べたのであります。それがこの一章の十一節ですね。あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。このように新改訳聖書は訳しておりますが、教会訳聖書、新共同訳はもっと強く訳しています。あなた方も祈りによって私たちを援助してください。それは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて、多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。まず第一に私たちは問題を解決することのできるお方に私たちがより頼むことであります。第二に互いが互いのために祈ることであります。私たちの教会は他の教会と少し違うところがあります。一つは席上の献金をしない。このプログラムの中に献金の時間はありませんね。はい、また毎週聖餐式をする教会である。今はコロナのために聖餐式をしておりませんが、でもしこの聖書の箇所から私たちは次にはこの教会は家族のために祈る教会となりたい、このように思うわけであります。そのようにして私たちはこの体全体が元気になるように他の人のために一言を祈る。そのことによってその方がこのキリストにとどまる、問題を解決することができるお方にとどまる、そしてそれを乗り越えていったときに体全体、教会全体がさらに元気になっていく。その証を聞くときに私たちがさらに元気になっていく。どの部分が弱くて私が強ければいいんじゃないですね。教会というのはキリストの体でありますから、私たちは互いに祈り合うことが大事であります。そして祈り合う教会となっていきたいと思っています。以上のことをまとめますと、これは修法に限りあることでありますけれども、苦しみを乗り越える力は第一にキリストを死からよみがえらせた神の力にとどまることと、ことです。それは主イエスにとどまることと同じです。父なる神は御子キリストに隠れて現れておられるからです。第二に互いが互いのために祈ることです。それによって体全体が元気になり、祈る人も祈られる人も共に祝福を受け、神に感謝することになるからです。お祈りをしたいと思います。父なる神様、あなたは死者をよみがえらせ、イエス様をよみがえらせ、私たちも死を打ち破ってやがてよみがえることになると実例を示して私たちにその復活を示してくださいました。そしてあなたにとどまるときに私たちは問題を乗り越えていくことができる力が与えられることも学びました。どうか主よ、この一週間あなたの力によって私たちが このあらゆる問題を乗り越えていくことができますように、信仰を持って今ぶつかっている問題を乗り越えることができますように助けてください。また私たちの体がどの部分が弱っても体全体が死んでしまいます。どうかその弱っている部分の人のために祈ることができますように。そしてその方が乗り越えるときに私たちにとって大きな励みとなり証となることができますから、共に神に感謝することができます。そのような経験をなおも私たちに与え続けてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。